はいどうもこんにちは、レオリオです。眠れない夜にはビワを食べるなんて歌もありますが、眠れない夜には、僕としてはラジオを撮りますというわけで、改めましてこんにちは、森本レオことリオこと、森本レオリオです。突然ですが、毎月29日は一体何の日？まあ世の中にはこう毎月29日がね、結婚記念日っていう方もいらっしゃるかもしれませんよ。前の奥さんとの結婚記念日、前の前の奥さんとの結婚記念日、前の前の前の奥さんとの結婚記念日とかね、あると思いますが、池袋に関しては、毎月29日は映画化1000円の日。まあ全国的にはね、毎月1日がね、映画の日として、映画が1000円の日であったりね、毎週水曜日がレディースデーとか、とかあると思うんですけど、池袋にある映画館に関しては毎月29日が、池袋の映画館の日っていうかね、なんていうか、29という、こう、品詞でさ、まあ、あるものが浮かびませんか。まだちょっとここでは難しいと思うんですけど、池袋だけで出てるフリーペーパーで、ブクっていう、BUKU、ブクっていうフリーペーパーがあるのね。もちろんこれは池袋のブク。池袋、ね。のブクね。ちょっとね、ブックにもかかってるかなとも思うんですけど、これがね、池袋シネマ振興会っていうところが出してるんですけど、そのシネマ振興会が出してるだけあって、主にこれが映画の話がメインですし、このブクっていうフリーペーパーが取れる場所もだいたい映画館なんですけど、そう、映画館のチケット売り場の窓口でこのブクを見せると29日は映画が1000円です。はい、池袋はですね、映画館がですね、シネマロサ、シネロマン池袋、シネリーブル池袋、池袋シネマサンシャイン、池袋ヒューマックスシネマ、テアトルダイヤ、池袋東急、新聞芸座の、計8つあります。その映画館全部、池袋内の映画館は、このブックを持参すれば映画は1000円で見れます。というわけで、ね、この間、レック2を見てきたんですけど、まあその、レック2の感想とかは置いといて、今回もね、もうちょっと池袋の話がしたいかなと。でね、今回のその、放送のタイトルに、真夜中のウィンウィンとありますが、それの正体は前回の放送で確認してください。今手元にあるんですけど、これの正体は、前回の放送をお聞きください。またね、他に健康器具っていうかね、健康器具ではないね、なんていうか、いらぬもの、他にも持ってますんで、そういうね、器具の話はまたね、いつか話すとして、今回はその真夜中のウィンウィンは関係ないんですけど、前回の話をちょっと引っ張った池袋のね、大型家電量販店、池袋の家電戦争の話ですよ、をもうちょっとしたいかな。というのもね、池袋に、山田電機の日本総本店が、オープンしちゃいました。でも僕はですね、ちょっとそのオープン前に入ることができたので行ってきました。その話と、もうちょっと皆さんが知ってるようで知らない話を含めて、お送りしたいかななんて思ってます。では猫カラスモ OP、 キリのいい第40回目、リスナーさんも5000人を超えて嬉しい限りです。 では今回も一人喋りで、あとノンアルコールでスタートです。
じゃあ関西に帰れ。
インド渡されたよ。俺がもう関西に帰らないと。アルバスと一緒じゃないですか。
はい、
じゃあ俺
俺も実は関西に
嘘つきってやった
。なんだ大阪人はただの養老市のちっちゃなのよくあるんです
よ。バイバイバイバイ。
いや、子鳥知らんばい。
猫カラスマ OP。 前回にもちょっと喋ったんですけど、山田電機のね、知ってる？山田電機のね、日本総本店が池袋にオープンすると言いましたね。まあ、そのオープンは、正式には10月30日となっているんですが、実のところその1週間前、10月23日にもう行ってきました。はい。こう、バールのようなものとかで、こう、ドアをこじ開けて入ったとかじゃなくて、プレオープン。つまりはね、オープン前の内覧会、まあ参観日みたいなもんか、オープン前の内覧会の招待状がね、封書でうちに届いたのよ。うん。こんなんできましたけど、ちょっと見てくれませんみたいな。っていうわけで、オープン前に足を運んできました。というのもね、僕は一応山田電機で年会費を払っている有料会員なわけね。こう、クレジットカードとかのね、併用したカードの会員とかじゃなくて、安心会員っていう子ね、安心ってセーフティーね、セーフティーメンバーズ、安心会員のメンバーになってて、確かね、年会費が3000円だったかな。3000円払ってんだけど、2ヶ月に1回、使える500円のクーポン券がついてくるのね。2ヶ月に1回ってことは、年にね、6回使えるわけで、5、6、3000円。つまりはトントンだよね。でもこれが使える有効期限っていうのが、2ヶ月に1回なので、2ヶ月に1回は山田電機に来てくださいねっていうことよ。うん。まあ、500円使わせてあげるんで、みたいなね。うん。まあ、そういうお約束になっておりますよ。またこの会員になっていると、山田電機で買ったものはもちろんとして、山田電機で買ったものじゃなくても、確かね、修理費はどうだったかな？全額泊まり行っていいのかな？これがどこまで保証してるかはわかんないんですけど、確かね、かなりお安く修理してくれるかと。小島電機ビッグカメラ、安さ爆発桜屋で買ってもね。まあ、こうね、寝ぼけてね、ハイビジョンテレビにおしっこをかけたとかなっちゃうとね、さすがにアウトだったような気がしますけど。まあ、そういう会員になってるのと、あとどうなんだろうね。どういった方々にその招待状を送ったかは僕は知らないんですけど、まあそこそこの方にね、まあプレオープンに来てよみたいな、内覧会に来てよみたいな風潮が言ったんじゃないですか。それと後でちょっと話するんですけど、なんて言ったって池袋でね、家電戦争が始まっちゃってるっていうのも、実はビッグカメラも負けていません。この内覧会の前の日に池袋に新店舗をオープンさせました。なかなか怖いっていうか、いやらしいですね。なんていうか、火花が飛んでるっていうか、ほんと怖い怖い。まあいいんですけどね、お客さんとしては、店舗と店舗が競い合ってくれた方がね、うん、新店舗 VS 新店舗です。そんな池袋の新店舗こと、日本総本店、これはね、前にもちょっと話したんですけど、元三越跡、池袋の三越店じゃなくて、三越の池袋店、これは昨今のね、不況でね、三越潰れちゃったんで、それのね、居抜きとして、山田電機が入っちゃいました。立地としてはね、本当に池袋駅東口、地上に上がってから目の前にドーンとあります。嫌が応でも目に入ります。地上7階地下2階、合計9階分ね、それだけ売るほどの電化製品があるのかっていう話なんですけど、またね、ここは池袋の地下街と、三越の頃から繋がっていたので、まあこう、例えば地下鉄で池袋駅に来て、そっから地上に上がらず、たとえお外で、雨が降っていようが、風が吹き荒れていようが、雪が降っていようが、まあ槍でも何でもいいんですけど、天候が悪化していても、お外に出ずに、まあなんて言うんですか、つまりはドアトゥードアで、日本総本店に入れちゃうっていうね、まあうまいことできてますね。そりゃ三越跡に入るわって感じですよ。 まあ、池袋駅は、地下鉄といえば、丸の内線、有楽町線、副都心線と、3路線かな。そして、まあ、地上としては山手線、埼京線、新宿湘南ラインと、東上線に西武鉄道。まあ、どんだけ電車が入ってきてんだって感じなんですけど、まあ、新宿の次にね、ハブ駅としては大きいんで。まあ、そこにね、日本総本店。まあ、いい立地条件ですよ、本当に。うん。またね、この内覧会のこの招待状にね、なんていうか、手紙っていうのかな、うん。株式会社山田電機、代表取締役社長兼 COO、一宮忠夫さんからのね、まあこう、なんて言うんですか、一文が添えてあるんですよ。そこのちょっと一部を抜粋しますね。ラビワン日本総本店池袋は、約7000坪という圧倒的なスケールの大型店です。家電小売業としては、世界最大級の約150万点の品揃えで、池袋に家電維新を巻き起こします。この店を見ずして、家電は語れない。いや、まあ実際これ書いてあるんですけど、なんていうかこう、日本の年号でも変わりそうな勢いじゃないですか。昭和、平成と来て、次は家電、もしくは山田、みたいなね。日本の夜明けじゃん、みたいなね。この店を見ずして、家電は語れない。なんていうか言っちゃってますね。まあそんなね、大層のお手紙がついた、招待状。これをもってね、まあ、池袋のね、表の玄関は閉まってたんですけど、裏口にはね、こう、めでたい赤い垂れ幕とともに、警備員さんと、ウェルカム状態の店員さんが立っておられて、その内覧会の招待状も捨てる人だけが入れるみたいなね。まあ僕はもちろん入れましたけど、で見てたらこう、出てくる人らがね、みんな紙袋を持ってんのね。あ、なんかやっぱ安いんだ、みたいなことを思っていたら、わかりました。実はですね、この内覧会の招待状には、その、他に、お越しいただきましたお客様には、ささやかですが、感謝の気持ちとして、ペアのお皿がね、もらえたんですよ。差し詰めね、山崎春のパン祭り、ならぬ、秋の山田の家電祭りといった感じかな。だからね、みんなが持ってる紙袋っていうのは、もう想像に難いと思うんですけど、みんな、ペアのお皿が入ってました。はい。てなわけで僕も、手に紙袋を抱えて、中身はもちろんお皿ですよ。店内をうろうろしました。でね、まあ1階から登っていくわけなんですけど、1階はね、テレビとか、DVD、ブルーレイ、レコーダー類。まあ、早速こちらはまあ僕としては用事なしって感じで。まあ、ハイビジョンテレビはすでにね、去年か、買っちゃったし、地デジの日が来てもまあ大丈夫です。ただしね、僕って作業机の上にもテレビを1台置いてるんですよ。まあ今にでっかいの1台と、作業机の上に1台ね。で、その作業机の上のやつがね、まだアナログテレビなんですよ。まあ、あんだけね、告知していたら、もう知らない人もいないと思うんですけど、2011年の、7月にこう地上波のテレビ番組っていうのは全て、地上デジタル放送になっちゃうっていうんで、お使いのねアナログテレビは、受信ができなくなります。まあつまり簡単に言うと、ぶっちゃけ言うと、あなたのテレビはただの箱になっちゃいますよっていうね、映らなくなっちゃうよ。だから地上デジタルが入るテレビ、まあ、ハイビジョンテレビなりなんなりに買い替えてねっていう告知をね、これでもかこれでもかってね、放送してますけど、まあ、こんなにね、普及率がそんなに行き渡ってなかったら、このまま延長されそうな気もね、しないでもないですけど。あとさ、例えばね、病院とかさ、入院してる患者さんがいるじゃない？あの人らの娯楽ってこう、他の患者さんと話すか、めまい客と話すとか、で、まあ雑誌かテレビかラジオかってなるわけですよ。まあもしかすると、この僕の放送も誰か入院しながら聞いてくれていることもない気にしもあらずってね。そこにね、あ、まだまだあるぞ。例えばこう、もしくは一人暮らしの老人で、家の中のサウンドっていうかこうね、人の声っていうのが、テレビが作ってくれるね。テレビの中でこう会話をしてるとかね、バラエティ番組なりね、そういう声が家の中の声としてね、役割を果たしてるっていうね、一人暮らしの老人とかいるわけですよ。今日本で一人暮らしの老人って多いですよ。その人らからこういきなりね、テレビを買い替えろ、今使ってるテレビは使えなくなるからさ、みたいな。いいの買えって。大型じゃなくてもいいけど。 まあいいの買えって言ったってそれは無茶だぜベイビーって話じゃないですかね。あと画面の右上端のね、お使いのテレビはアナログテレビですって言われなくても分かってるよっていうね、あの画面右上端のアナログっていう文字、テレビ番組撮ったりすると一緒にアナログって入ってんだよね。もう本当にもう嫌になっちゃうわ、もう嫌。まあそんな感じなんですけど、あとねお客さんの入り、これがですね、ちょっとね2階に上がってからの話にもつながると思うんですけど、圧倒的にお客さんよりも店員さんが多い。あのね、その招待状で来てるお客さんっていう数がね、やっぱ限られているとは思うんですよ。そのせいかね、まあ例えば 4,5 メートル、3メートルぐらいかな、その平方メートルでなり、お客さん1に対して店員 2,3 名って感じ。それぐらい。こんだけマークされてたらプロのサッカー選手でもボールを通せないよみたいなね、そんな感じのね、店員対お客さんの割合っていうか、もう本当にうぜってぐらいいました。まあこれがね、全員ヤマダ電機の店員さんではないと思うんですよ。やっぱりこう三菱パナソニック、松下、他なんかありましたっけ。まあナショナルとパナソニックは一緒として、まあそこら辺のねメーカーさん、まだあとまあいろいろこの間の揉み出しじゃないですけどツインバードとかねあると思いますけど、そのメーカーさんの営業さんもねたくさん来ておられると思うんですよ。やっぱりこう店に置いてもらう限りはね、店に来られますよ。そして店の人がそこら辺配置変えてとか言ったらそこら辺も手伝ってくれますよ。メーカーさんの営業さんはね頑張りますよ。だからそのメーカーさんの営業さんらも含めてもう本当にね、なんていうかね、お祭りに行ったら、ハッピーを着てる人らばっかりだったみたいな。一般客って、本当にいなくねみたいなね。ハッピーを着てる人らばっかりだったみたいな感じ。まあ、これがね、2階に上がるとね、明確になるんですよ。というのもね、エスカレーターで上がっていくじゃないですか。まあ、それが普通ですよね。こう、エスカレーターでね、徐々に1階、2階、3階、4階って見ていくわけですよ。で、こう、なんて言うんですか、2階はね、携帯電話と、デジタルオーディオ機器、あとビデオカメラとか、オーディオとか、でさ、こうエスカレーターで上がるわけじゃない？こうね、エスカレーターの上に立って、そのまま体を任せてね、身を任せて、徐々にこう登っていくとね、徐々に2階のフロアが見えてくるわけよ。じゃあ逆にね、2階のフロアからエスカレーターで上がってくる人を見るとしますよ。ね、2階にいるとしてね、1階から上がってくる人を見るとしますよ。するとね、こうなんていうかね、例えて言うならば、懐かしい、ダウンタウンのごっつええ感じっていう番組あったじゃない？あれでさ、130R の板尾いつじさんが、一人で演じておられた、板尾係長っていうね、こう水面から、ゴジラのテーマで、ね、だだだ、だだだ、水面から、ゴジラのテーマとともに顔を出して、ね、一言言って、そのままこうスモークとともに沈んでいくっていうね、こう一発ネタみたいなコーナーがあったじゃない？あんな感じで見えるもんよ。ね、2階のフロアから見れば、だんだん頭が見えてきて、顔が見えてきて、顎、肩、胸、ね、腰が見えてくるわけじゃん。するとさ、こうね、2階からいる人からすると、お客さんが来た！でね、その、エスカレーターの前にはね、店員がね、もうね、ずらーっているわけよ。あのね、知ってるかな？昔さ、小林よしのり先生の漫画で、お坊ちゃまくんっていう漫画あったじゃん？あれって、朝お坊家でお坊ちゃまくんが目を覚ますと、こう、優しく起こす係とか、こう、歯を磨く係とか、なんだっけ、顔を拭いたり洗ったりみたいな。そんな感じでいろんなね、あの、お坊剣使えてるね、まあ、中井さんとか、まあ、いろんな係の人が、ちゃまちゃまみたいな感じで、こう、みんなでさ、至れり尽くせりしてくれるっていうかさ、ちゃまちゃまって言ってくれるじゃん。あんな感じでさ、もう、いらっしゃいませ。まあ、そいや、前略坂の上からじゃなくて、前略、エレベーターの上に向かってって感じで。本当にね、一斉にこう頭が見えた人に向かって2階からのいらっしゃいませ攻撃。これね、例えばね、僕がこう犬か猫だったら速攻で尻尾を巻いて逃げてますよ。たとえね、熊、わかる？あの山にいる熊だとしても逃げてます。 こう人間がね、素手で、もちろん手も使わずに熊を追い払うには、みんなで一斉にいらっしゃいませんって言うとね、逃げると思う。それぐらいのね、音圧。もう下手したらね、こう窓がシャッターするっていうか、窓が割れるんじゃないかっていうぐらいのね、音圧でね、いらっしゃいませんもう、ね。まあ確かにね、人間、1に挨拶、2に挨拶、3、4がなくて、まず挨拶、四角い二角が丸く収めますって言うけどもさ、こう、大勢でさ、少人数に対して、いらっしゃいませ、言い過ぎ。あんたらはブックオフかっていう話を。まあね、ここがまあ、日本で一番大きいヤマダ電機なんですけど、それと同じくして、11月かな ?11 月になると、みんなでこう、いらっしゃいませ、こんにちはを言うので有名なブックオフもね、日本で一番大きいブックオフがこう、池袋にできるんですけど、まあ、ね、そんなに大きい声で言わなくてもね、いくら店が広いからって言ったって、そんなに大きい声で言わなくたって聞こえてるよ。いらっしゃいましたよ。うん。で、こうね、さっきも言ったけど2階って言うと、ね、携帯売り場のコーナーもあるのね。au、ソフトバンク、ドコモ。各会社のね、色の服、ジャンパーを着た人たちがこう、またね、女の子は、まあこれ女の子の特権なんですけど、ミニスカートのこのね、各社のユニフォームを着たね、まあ、着せられた、こう、派遣でね、出向かれたね、女の子たちが、こう、ボードを持ってさ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そのボードっていうのがさ、まるでこう、大学生の新入生に、うちのクラブ、うちの研究会に入りませんか?慶応大学で言えば、広告学研究会に入りませんか?東急東横線の日吉駅の構内を、全裸で走りませんか?そして同じく女子学生に、それをビデオで撮らせませんか?みたいなね。まあそういうね、事件がこの間あったんですけど、まあそういう感じでね、うちのクラブに入りませんか、研究会に入りませんか、君新入生、君新入生、みたいな感じでね、まあお客だよ、みたいな感じでね、勧誘するがごとくの勢いよ。まあ赤ちゃんだったら一発で泣いてます。またね、僕が、まあ前回も話したんですけど、iPod Nano をぶら下げてるのを、こう、あざとく見つけたね、店員さんがね、多分この人ソフトバンクの資格かなんかだと思うんですけど、iPhone いかがですかってね、ダイレクトに来たわけよ、こっちに。もう目の前にね、iPhone 差し出して。もうむちゃくちゃですよ。どこの呼び込みだよ。どこのキャバクラの呼び込みだよって感じ。いらないよ、iPhone。だってさ、もし手から落としたら、ね、手から落としてアスファルトにキスさせたら、一発で破壊されそうな出来じゃん、今の iPhone って。まあね、なんていうか、もうちょっと頑丈になってから、第1回、チキチキ、iPhone 遠投投げ大会みたいなね。遠投っていうのは遠くに投げるっていう文字を。遠投大会。遠くに投げても大丈夫みたいな。まあ、100人乗っても大丈夫場合、稲葉物置きじゃないけどさ、別に iPhone のあの大きさに100人は乗れないのは分かってるけどさ、なんていうかこう、ね。遠くに投げて誰もそれを受け止めなくても、アスファルトに直撃しても。まあ、アスファルトは何でも割れちゃうか。じゃあまあ、ね。公園とかね。草原の上に落としても、起動してます。起動確認できました。なんならこう iPhone の新しいアプリでさ、ね、歩数計じゃないけど、投げた飛距離まで測れるみたいなね。A 地点から、B 地点まで、とりゃーと、何十メートル投げ飛ばされました。僕は、みたいなね。そんなんまで計算できるほど。で、投げ飛ばされて、無事でいるぐらい頑丈になったらね、買ってもいいかなって。だって今の iPhone って液晶画面をさ、そのまま持ってるようなイメージがちょっとあるんで、ちょっとしたことでピキっていきそうでね、怖いんだよね。あとよく書き込みであるのが、バッテリーの持ち?バッテリーの持ちが悪いっていうのがね、よく書き込まれてるんで、たとえこう、ね、3泊4日ぐらいで山に遭難しても、パクって言わないか。3泊4日ぐらいで山に遭難しても、で、食べ物は焼肉のタレぐらいしかなくても、iPhone は最後まで、4日目まで無事にバッテリーを持ち続けてるぐらいの、それぐらいの、頑丈さとバッテリーの持ちがあったら、検討してもいいかなっては思うんですけど、
タコ!
次使う?
タコ!
タコ!お前タコだよ!
俺タコ!タコ。すごいタコ。ああ。何それ。すごいです。はい。すごいです。
コーナーで。
タコ。
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 猫カラスマ OP。で、3階がね、まあパソコンとかパソコンソフト置いてんだけど、これがね、新店舗らしい。福袋がね、売ってたのよ。真っ赤な紙質に、こう、白抜きで福袋と書かれたね、定番のあれがね、積んであったのよ。で、値段が980円の1種類で、で、優しいのが、こう、中身の見本として、透明な袋に入った福袋が1個置いてあったのよ。うん、わざとこう、上をね、開けて何が入ってんだろうとかさ、振ったりしないようにね。でね、その、見本として入ってたやつは、マウスと、30万画素のウェブカメラと、二口の USB ハブと、iPhone を入れて、アスファルトに落としても大丈夫なように、耐衝撃用の小さなポーチが入ってました。でもね、これはまあ、いらないかなと思って、うん。で、ワゴンセールを見たら、USB メモリの 8GB が1000円を切っていたのね。で、お一人様一点限りで、まあ、これなら、買ってもいいかなと思って、で、よくよく見てたらね、内覧会価格って書いてあったのね。あれ?とか思って、他の製品見ても、あ、内覧会価格っていう、こう、特別にね、ちょっと値段を下げた設定の商品が結構あったのよ。あ、じゃあ内覧会に来てくれた人だけの、セールとかやってたんだ、とか思って。でもね、これが多分正規にオープンしたら、まさにこれが本当のオープン価格と言わんばかりにね、ね、なんていうかこう、オープン特価みたいな感じのね、値札に変わるんだと思うんですけど、でね、こう USB メモリをレジに持ってったらね、その内覧会特別価格よりさらにもうちょっと、お安くなったのね。アリリーとか思ったら、実はこの内覧会に来た人は、10万円以下の買い物に対しては全品 3% 引きにしてくれたのね。で、10万円以上は、10万円で3000円引きだったかな。まあ、つまりは両方とも 3% なんですけど、特別価格よりさらにもう 3% 引きますってことで、うん。だからもうちょっとお安く買いました。で、4階もね、パソコンとか、ノーパソとか、モニターとか、プリンターとかね、そんな感じで。でね、5階ですよ、5階。もしこの内覧会で、まあちょっと安かったら買おうかなって思ってたものがあったのね。もちろん、前回でも言ったけど、ネットで値段調査はしてあるよ。その商品っていうのが、シャープのね、空気清浄機。うん、ナノクラスターだかなんだかが出る機種をね、まあ、買おうかなーって思っていたのよ。うん。空気清浄機そろそろ欲しいなーと。うん。でね、今回は、その、買おうかなと目星をつけていた機種が、価格 .com と Amazon が大して値段が変わらなかったのね。じゃあ、まあ、Amazon でもいいかなと思いつつ、うん。もし山田電機の値段が、安かったら、安かったらっていう表現も、山田電機の値段が可愛くなかったら、うん、うん。つまりはアマゾンの方が値段が可愛かったらアマゾンで買おうと決めてて、うん。今回はね、科学 .com もアマゾンのページもプリントアウトせずに、携帯電話ね、携帯電話でアマゾンのその空気清浄機のページをブックマークしといて、その空気清浄機の前でね、携帯パカッて開いて、そのページに繋げました。で、アマゾンの値段とその空気清浄機の値段を比べたんですけど、やっぱりネットだね。山田電機さんの値段はちょっと可愛くなかった。うん。うん。多分ね、定価よりはすごい安いんでしょうけど、うん、まだアマゾンのさんの方が可愛かったの。うん。でね、こう店員さんを呼んだんですよ。で、アマゾンのそのページを見てもらって、この値段に近づけませんかなと。はい。聞いてみたら、で、店員さんはその値段をね、メモして、ちょっと、相談してきますと、奥に引っ込んでくれました。で、店員さんが走って戻ってきて、提示してくれたお値段は、ちょっとね、アマゾンの方が勝ちなんだよね。アマゾンだと送料も無料だしね。いや、新しいプレオープンの初日に嫌なお客さんが来ちゃったね。ごめんなさいね、って感じなんだけど。まあねー。今の世の中、お客さんが選べる選択幅も結構広がっちゃったのも現実なんだし、これは仕方ないよ。それにね、今セゾンカードのホームページ経由で、セゾンカードのクエストカードで Amazon で買うと、セゾンカードのポイントが2倍なのね。まあそこら辺の買う経由とかもね、もうこちらとしては全部調べてあるわけよ。どういう経由で買えば一番自分にとって得とかね。そこら辺も全部計算して、 山田電機に足を運んだんだけど、そりゃね、これだけいらっしゃいませよ、言う、ね、人を雇えばね、それだけ人件費がかかれば、その値段がね、人件費が、その空気清浄機の値段にも反映しちゃうよ、上乗せしちゃうよってなもんですよ。そりゃね、できる限り人件費を減らして、ネットでやり取りしてるお店の方が値段はね可愛くなるってなもんですよ。まあ、結局考えてきますって言ってその場は離れたんだけどね。いやー、いらっしゃいますもね、ただじゃないよ。そりゃこう何台もね空気清浄機を変えるわけじゃないし、こう何台も置くスペースが家の中にあるわけじゃないじゃない。こう何台も置いてさ、こう家の中の空気をこう森林のように、もうすごい高地にある、もう千人でも住んでそうなね森林のようにしたいわけでもないじゃない。こう例えばくしゃみを一発すると、すべての空気清浄機が一斉にゴーってねなるようなね。まあ同じものを買うにしても、こうできるだけ可愛いお値段で買いたいし、賢く買いたいもんじゃない。でさらにね、上6階、ここはね DVD とかおもちゃ売り場でした。DVD もね、前の池袋店は、セカンドハンズのものは売ってなかったのね。 DVD の中古は置いてなかったんですけど、今回からは大量に並んでいましたね。あとメガネ屋さんとエステも入ってた。電気屋にねメガネ屋とエステが入ってた。何ですか、電化製品にたくさん囲まれて大量の電磁波を浴びすぎて疲れた人、もしくはパソコンのやりすぎでちょっと視力が落ちた人が行くのかな。で、その上がね、7階がちょっと、プレイオープンの間は進行禁止っていうか、まだ行けませんってことになってたんですけど、7階はレストラン街です。それは元デパートだものね。ね、寿司屋に中華にパスタにカフェに韓国料理屋に、居酒屋に、ね、もう思いつくだけね、全部揃ってました。もう何でも揃ってるような感じ。あとね、串屋。わかるかな？ほら、各々のテーブルにね、こうグツグツと煮えた油のフライヤーがあって、わかります？マクドナルドとか、ロッテリアとかのこのファーストフードのお店にフライドポテトをあげるところあるじゃないですか。ああいうフライヤーが各テーブルについてて、基本は食べ放題で揚がってない串、わかる？その揚げる前のパン粉がついた串、野菜なりお肉なりそういう串を自分なりお皿に持ってってその場で揚げて、揚げ放題が自分のテーブルで食べれるっていう串屋さん、その名も串屋って言うんだけどね、その串屋も、入るみたいです。でね、一度串屋に行った時にね、向かいの席のお客さん、女子大生ぐらいのお客さん二人組が間違って、確かね、コップに手をつまずいちゃったのかな、コップの水がねグツグツ煮えた油のフライヤーに入っちゃったわけよ。わかる？ぐつぐつ煮えたフライヤーの中に水が入ったらね、思いっきり反応しちゃってね、シュワシュワーって、こう、なんていうの、火山が噴火したみたいな感じで、わやになってこう、油が吹き出した、高温の油がね、吹き出した光景を目の前で見ちゃいました。無事こう、目の前の、女子大生お二人さんは火傷とかなかったんですけど、かなりの悲鳴を上げてました。それはあげるわ。まあ、そんな感じで締めたいところなんですけど、冒頭で言いましたけど、地上7階、地下2階なわけですよ。まだ地下があんのね。地下1階はね、健康器具とか照明器具とか美容器具とか、多分揉み出してもあるんじゃない？あと、書籍。本屋さんがね、まあ、書籍をね、置いてるこう、山田電機って他にもあるんですけど、都内の山田電機では、端数なのかな？結構ね、お飾り程度に雑誌だけとかじゃなくて、普通の書籍、文庫本とか、単行本とかも結構置いてました。で、地下2階が、日用品に加工食品にお酒に医薬品。多分販売の免許取ったんだろうね。でも嬉しいよね、こう、レストランもそうだけど、本を買っても、まあ食料品を買っても、薬はどうなのかな？まあ山田電機の中で買ったものは全部ポイントがつくっていうのはね、結構嬉しいよね、これは。まあ全体的な感想としては、ここの店舗を見なくても、家電は語れるんじゃない？おのおので。家電、そんなにね、横に広いかといえばそんなに広くもないんだよね。 あとね、ヨドバシの秋葉原店、まだあっちの方が広いような気がします。でちょっと検索してみたら、山田電機のね、日本総本店が7000坪だったかな。で、ヨドバシ秋葉、ヨドバシカメラの秋葉原店の方が7200坪。やっぱりちょっと向こうの方が大きいよ。うん。あー、デパートの広さだなって感じだし。うん。まあ池袋のデパートは東部とか西部の方がよっぽどね、でかいしね。うん。で、ねえ、特に家電の値段が可愛いっていうわけでもね、さっきも言ったけど、やっぱり値段の可愛さではネットの方が強いし、うん。で、池袋のビッグカメラで本を売ってる店舗もすでにあるしね、地下の食料品もスーパーをイメージしないでください。本当にね、加工食品ってだけで、そんなにスーパーとかイメージしないでください。うん。ビッグカメラでもね、すでにもうお酒売ってる店舗とかありますしね。本店とかだとね、ワインとかね、すごく力入れてますし、ちょっと欲しかったかなっていうのはイベント会場かな。屋上にね、フットサルとかするコートとかはあるんですけど、そうじゃなくて、なんていうの？こう、DVD をこう販売するアイドルが握手会をするようなイベント会場とかさ、お笑いの芸人さんを呼んでさ、なんかショーをするスペースとかさ、こう、地域密着の人が集まってこう、開けるイベント会場とかさ、そういうのをね、まあイベント目的で来るとともに、なんなら電化製品も見てってね、みたいな感じで、お客さんを呼び込めるだけの、こう、イベントのスペース会場みたいなのがあったらいいかなと思いました。メガネ屋さんを入れるよりはね。まあ僕、メガネ普段かけないんでね。裸眼でいけるんで。もうちょっとそういう感じで地域密着性を出したらよかったんじゃないかなみたいなね。まあそしてね、その後僕はビッグカメラに向かったわけですよ。ちなみにね、この山田電機の、駐車場はね、タワー型の、モータープール型の駐車場は、ビッグカメラの裏にあります。どんだけ狭いんだっていう話なんだけど、ほんと数歩歩けばね、ビッグカメラなんで、絶対ね、この池袋の総本店ができたってからには、本店でもね、ビッグカメラの本店でも、こう、大型特価セールをね、やってると思って、新店舗じゃないですよ。本店の方に足を向けたんですけど、その途中でね、案の定ビッグカメラの店員さんがチラシを配っていたので、チラシをもらったんだけど、そのチラシの文句が、元祖池袋、ここが安さのビッグカメラって、すっごく大きく書かれてんの。もうなんていうかね、ギャングのね、テリトリー争いみたいなね。ほんとね、真っ向勝負って感じだよね。で、チラシとともにね、ある引き換え券をもらったのね。その引き換え券の表には、プレゼント1、ナンバーワンね、引き換え券とありました。こう見たら、こう、NTT 東日本オリジナル、一郎クリアファイルか、いらないですけど、もしくはディズニーキャラクターハンドタオルってあったわけよ。まあ、ハンドタオルならもらってもいいかなと思ってね、その引き換え券を持って、ビッグカメラの本店の1階に、これもらったんですけどって言ったら、あ、はいどうぞって、ミッキーかプーさんかステッチありますよみたいな。でまあ、ミッキーもらったんですけど、その後ですよ、その後問題はその後ですよ。これがハンドタオルの代償かなと思える、店員さんがこう1枚の紙を差し出してきて、このアンケートに記入していただいて2階のカウンターに持っていかれると、さらに、プレゼント2としてアラームクロック、もしくはミニドライバーセットをプレゼントいたしますよ、みたいな。アンケート自体はね、非常に、なんていうか、視力 0.000001 ぐらいの人でも見えるぐらい大きな文字のアンケートで、まあ、5、6問なんだけど、そのアンケートの内容っていうのは、インターネット環境はどうなっていますか、みたいなね。で、最終的に、まあ、さっきもちょっとチラッと言いましたけど、NTT 東日本、フレッツ光の文字が、ああ、なるほどね。そりゃ、ただほど高いものはないよね。結局、こういうアンケートを抱えしといて、最終的に、インターネット契約の誘いにつながるんだなぁと。こりゃ、おじさんとかおばさんとか、ハンドタオルあげますよ、ドライバーセットあげますよ、って言えば、ね、うまいこと丸め込めるかもね。でも、まあ、いいやと。こちらにはね、簡単に、そう、ね、セールストークされて、はい、契約しますとね、いうのを断るだけのね、 まあ、話術はまあ、なきにしもあらずって感じで、最終的には僕パソコン持ってませんから。インターネットって美味しいの？ねえ、ねえ、マヨネーズかけて食べるものなの？それともブルドックソースなの？とかね、まあ、ちょっとやばい人風に言えばいい話ですし、まあそんなん言いませんけど、何よりも、そういう契約ができない、あるキーワードを僕は隠し持ってたわけですよ。うん。まあそれがあるからね。あ、わかりましたって言って借りたボールペンでほいほい、アンケート答えて、そのアンケートの紙を持って2階に行きました。で、カウンターで、まあ時計かドライバーセットどっちがいいかっていうんでドライバーセットをもらって、はい、そこからがセールストークだよね。まあそのアンケートの紙をね、あちらの社員さんが見て、あ、今 ADSL なんですね。でも今ビッグカメラを通してフレッツ光、わかります？光回線を契約していただくと様々な特典がございます。と、まあね、こうぶっちゃけると口説かれたわけですよ。ADSL やめて、フレッツ光に入れと。このまま行くとこの人のマシンガントークが止まらないだろうなぁと思って。そこでね、僕はこう言ったわけですよ。でもうちって今、交渉して、プランを出してもらって、通信料が半額になったんで、今解約すると違約金がかかるんで解約できないんですよ。と、ね。すると、向こうさんの口が止まりました。そしてね、ということは、ヤフーさんですね。と。